はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。感染症などをやってます医師の岩田健太郎です。愛も変わらずクエスチョンバンクをちょっと解いてます。今日も変わらず解きたいと思います。ではよろしくお願いします。まず肺炎からいきますね。一般問題ですね。110の愛の2、一般、微生物と生物学的分類の組み合わせで正しいのはどれか。あまり面白くない問題ですね。A. クラミジア細胞内寄生菌、 B. マイコプラズマ好酸菌、 C. トキソプラズマ真菌、 D. ニューモシスティス原虫、 E. クリプトコッカス。あ、お、これクリプトコッカスって書いてますね。いいですね。クリプトコックスって呼ぶの嫌い派です、私は。クリプトコッカス嫌寄生菌で、これ答えは A ですね。それだけの話です。クラミジアとかですね、こういったあの細菌なんだけど、細胞内に感染するものがいくつかあります。こういったものはあのベータラクタム剤が効かないというのが特徴になっていますが、まあ、そういうことです。でマイコプラズマも同じように細胞内に入るんですけど、これは一般細菌でして、好酸菌、いわゆるマイコバクテリウムではない。まあこれマイコプラズマとマイコバクテリウムの引っ掛け問題でしょうかね。くだらないですね。トキソプラズマは、原虫です。これはあの寄生虫の一種で、単細胞、細胞が1個しかない寄生虫のことを、原虫と言いますが、その、まあ、アメーバとかトキソプラズマがそれに入ります。ニューモシスティスは昔原虫と言われてたんですけども、今は真菌だということが分かっていて、ベタリグルカも上がります。ベタリグルカというのは真菌マーカーですね。クリプトコッカスは、これは真菌でして嫌寄生菌ではありません。ということで、ただそれだけの問題です。はい、103の D の2、一般問題。両側肺に浸潤を見ることが多い病原体はどれか、2つ選ぶ。これも大してくだらない問題ですね。 A. 肺炎球菌、 B. 肺炎杆菌、 C. レジオネラ属菌、 D. 黄色ブドウ球菌、 E. 肺炎マイコプラズマ。2つ選ぶんだったら C といいですかね。どうでもいいと思います、正直言って。これはあくまでも多いですから、当然あの肺炎球菌だって両側性の肺炎を起こすこともありますし、なのであのこれで臨床的にどうこういうことはあんまりないですので、まあ、個人的には、まあ、比較的どうでもいい問題だなと思います。一般問題ってちょっとつまんない問題多いですね。はい、107の D の18、一般問題。ちょ、愚痴ばかり言って申し訳ないですね。107の D の18、一般問題。病歴と疾患の組み合わせで正しいものはどれか、2つ選べ。はい、A、同性愛、ニューモシスティス肺炎。あ、これもなんかくだらない問題ですね。B、温泉旅行、クラミジア肺炎。C、鳥類の飼育、マイコプラズマ、肺炎。D、アルコール依存、レジオネラ肺炎。E、三尺熱の猫との接触、急熱ということで、あ、まあ、答えを出すならこれ A と E ですかね。まあ、同性愛、まあ、日本の場合は男性同性愛者で、HIV 感染が多いんで、で、AIDS の中でニモシス性肺炎という連想ですけど、これあくまで日本の限定でして、海外ではそうとは限らないで、ヘテロセクシャルの HIV 感染も多いので、ちょっと、どうかなと思いますね、組み合わせとしては。温泉旅行、温泉、あ、まあ、あの、循環の風呂で感染するのはレジオネラでクラミジアじゃないっていう知識の問題です。鳥類の場合は、これもクラミジアですね。クラミジアシッタシーという、オウム病の原因になりますね。それからアルコール依存でレジオネラ肺炎っていうのは、これ何が言わせたかったんやろ。クレブシエラかな。クレブシエラが、まあ、あの、昔から大衆化と、あの、クレブシエラ、肺炎換菌と言われても、関連があると言われてますけど、最近はそう関係なさ、あのマイコプラズマがオリンピックの年に流行するって昔言われたことありますけど、今あんまり関係ないと言われて、正直クレブシエラと大衆化も今あんまり関係なさそうな気がしますね。個人的にクレブシエラの範囲見てもあんまりそこ関係ないような気がします。昔はこうだった。三尺熱関係ない。三尺期の猫との接触で急熱は、これはコクシアブルネッティっていうのは、あの猫、あの特に三尺期の猫との感染があって、これは非常に重要な病歴で、E だけはすごくそうだなって思います。そういうことです。ちょっと気分が盛り上がらないので、臨床問題やりますね。111の A の52、臨床。87歳の男性、意識障害のため施設の職員に連れられて来院した。 2日前から38度台の発熱があり、今朝から意識レベルの低下が認められている。5年前から脳梗塞の後遺症で常時介護が必要な状態であり、1年前から家族による介護が困難となったため特別養護老人ホームに入所している。胸部レントゲン写真で右下肺炎に浸潤炎を認める。この患者の肺炎の分類として正しいのはどれか、2つ選ぶ。まあ、基本的には誤嚥性肺炎の可能、ご高齢の方で、あの施設に入ってて右の下肺炎に浸潤炎があってっていうようなことで、 まあ、あの肺炎になったから意識レベルが低下したのか、意識レベルが低下したから肺炎になったのかっていうのはちょっとこれ病歴だけでは分からないですけど、まあ、どっちかというと肺炎になったから意識レベルの低下になった、熱が先ですからねと考えるべきなのかもしれませんが、というのが病歴的には考えますね。で、この患者の肺炎の分類として正しいのはどれか、2つ選べ。あ、そういうことか。 A 市中肺炎、 B 院内肺炎、 C 間質性肺炎、 D 誤嚥性肺炎、 E 医療介護関連肺炎ということで、これ答えは D と E ということになります。これはもうただの定義の問題なの で、市中肺炎というのは医療とは関係ない状態での一般社会生活を送っている肺炎のことで、例えば医療関係の施設に入っているとか入院しているとか、あるいは退院したばっかりみたいなのは市中肺炎とは言わないということですね。院内肺炎は逆に院内での病院の中で肺炎 で入院して48時間以降にたった時にできた肺炎で、まあ、院内の病原体が原因になることが多いのでこれを区別しましょうということです。間質性肺炎というのは病理学的なというべきなのかな、あのカテゴリーで、これはあの病院の問題であって、でしかも非感染性のものですので、あのこれは全然関係ないと。で大体両側性ですよね、間質性肺炎で。 D は誤嚥性肺炎で、まあ、この人ですよと。で E はあの特別養護老人ホームで、医療介護関連の肺炎ということで、まあ、D と E ということになります。これは知識の問題ですし、まあ、割と重要な知識ですかね。こういうの知っておく必要があります。112の A の17、臨床。62歳の男性、胸部食道がんの術後に人工呼吸から離脱できず安否心の投与を受けていた。ちょっと謎何それ。62歳の男性、胸部食道がんの術後に人工呼吸から離脱できず安否心の投与を受けていた。は？ちょっと謎ですね。62歳の男性、胸部食道がんの術後に人工呼吸から離脱できず安否心の投与、意味わかんないですけど、術後3日目の朝、39度1分の発熱、核炭増加が見られて、胸部レントゲン写真で右下肺に新たな心受容を認めた。これはさっきと同じような感じですね。まあ、あのバップですかね。で血液核炭培養を行い、抗菌薬を変更したが、術後4日目になっても39度を超える熱が持続している。培養検査の結果はまだ判明していない。術後3日目の朝に熱があって、で、抗菌薬を変更して、何か変更したかわからないと。で、次の日になっても熱が出てますと。培養検査の結果はまだ判明していない。この時点の対応として適切でないのはどれか、1つ選べです。A、状態は30度居上する。D、ドレン排液の正常を確認する。ドレン排液、ははは。C、気管チューブの過負圧を確認する。D、抗菌薬を再度変更する。E、装部の状態を確認する。あ、まあ、これ答えは D なんでしょうね。それしかないと思います。まあ、要するに抗菌薬変えて、1日で評価できないよってことが言いたいんだと思います。でただ、この人、誤嚥性肺炎というか、誤嚥性肺炎というのは言い方が欲しいです。バップの可能性が高いんですけど、状態を30度居上するのは、今からやってもどうかなと思うとし、まあ、ドレン肺の機能正常は、もっと前の日にやっとけよって感じだし、気管チューブの過負圧を、これは、あれですね、誤嚥を起こしやすいってことですね。過負圧が低いと。で、装具の状態を確認して SSI を、まあ、そういうことですね。若干いまいちな問題のような気がしますが、まあ、でも答えは D しかありません。ということで、また一般問題ですね。あと2問で肺炎終わりなので、もうやっちゃいましょうかね。105の A の5、一般。呼吸器感染症と原因菌の組み合わせで、誤ってるのはどれか。はい、A、肺脳用黄色ブドウ球菌の組み合わせ。B、院内感染マイコプラズマの組み合わせ。C、誤嚥性肺炎嫌気性菌の組み合わせ。D、重症市中肺炎レジオネラ菌の組み合わせ。E、人工呼吸器関連肺炎緑動菌の組み合わせで、答えは B です。まあ、肺化膿症を起こす、肺脳用肺化膿症、ラングアブサスと言いますけど、クレブシエラとか黄色ブドウ球菌とか、まあ、いろんな菌が起こしますけど、黄色ブドウ球菌も有名な菌の一つです。院内感染を起こすことは、マイコプラズマほとんど市中肺炎ですので、そんなことはありません。誤嚥性肺炎は嫌気性菌、国内の嫌気性菌がよく起こすので、これ正しい。重症の市中肺炎の中にレジオネラは鑑別に入ります。で、人工呼吸器関連肺炎は、しばしばグラミン性菌で、緑脳菌も有名なメジャーな菌ですので、これも正解です。ということで、これはまあ割と普通の問題です。正解も簡単です。はい、肺炎最後。109の I のな、肺炎長かったですね。やっぱ肺炎メジャーですね。国家試験の中では。肺炎と抗菌薬の組み合わせで正しいのはどれか。A、市中肺炎グリコペプチド系。B、院内肺炎テトラセクリン系。C、非定型肺炎アミノグリコシド系。D、特発性器質化肺炎ニューキノロン系。E、人工呼吸器関連肺炎カラバケの系ってふざけんなって問題ですけど、これ、正解ゼロ。だと思いますが、これ誰が作ったんやこの問題、もうちょっとひどいですね。 これは、なんていうか、なんとも言えないですね。で、市中肺炎は、一般的には肺炎球菌とか、まあ、あるいは非定型肺炎ですね、マイコプラズマレジオネラとか、まあ、そういったものをカバーするっていうのが、まあ、定石です。定石なんで、グリコペプチド系のような MRSA に対する特化した抗菌薬を使うっていうのは正しくないというので、まあ、正しいかって言われると正しくないですね。ただ、まあ、市中の MRSA っていうのもありますので、当然、核酸のグラム染色でブドウ球菌ばっちり見えてたら、グリコペプチド系は間違いとは言えないですよね。だから、正しいとか間違ってたらちょっとにわかに言えないですね。同じことは院内肺炎にも言えて、院内肺炎にテトラサイクリン系使うかっていうと別に普通は使わないんですけど、しかしながら ICU にいる患者さんとかで、例えばステノトロフォーマナスマルトフィリアとかが原因になったりとか、あと ESBL 酸性菌とかですね、まあ、いろんなところでテトラサイクリン系使うので、院内肺炎でテトラサイクリン系間違いかって言われると、そんなことはねえぞと思いますね。あと、そうですね。ということで、まあ、クエスチョンマークでは第一選択薬ではないって書いてありますけど、質問は正しいのはどれかなんで、第一選択薬かどうかとは聞いてないので、そもそも問題の設定が違うですね。で、非定型肺炎は身の繰り越し系は間違いです。これは全然違う。で、特発性器質化肺炎はそもそも感染症じゃないので、入菌論は間違いですね。で、人工呼吸器関連肺炎にカルバペム使うかっていうと、そうとは限らないし、大多数の患者さんは多分いきなりカルバペムには使わないので、まあ、多分正解は E しかないと思うんですね。この中から選べて言えば E しかないんだけど、これはもう明らかに問題は変ということで、これダメ問題だなと思いますけど、正解は出せます。正解は E です。はい、ということですね。ちょっとこの問題はかなりムムムですね。はい、E 感染性状態にいきますね。109の I の68臨床。57歳の女性、全身性エリセマトーセス。今日は若干長めにいくかも。最後までいっちゃおうと思います。頑張りましょう。109の I の68臨床。57歳の女性、全身性エリセマトーセスの治療のために入院中です。6週前に副腎皮質ステロイドとシクロホスファミドとの点滴を受け、現在はプレドニゾロン40ミリパーデーとプロトンポンプ阻害薬等を内服しています。3日前から腹痛と下痢が続いています。ああ、なるほど。で、意識は清明、体温が37.6度、脈拍96%分。血圧140の40、呼吸数18、口腔内に異常を認めない、深呼吸用に異常を認めない、腹部膨満し、細部に、へそですね、細部を中心に強い圧がある、近接防御はない、カンピを触知しない、原検索のために行った下部消化管内視鏡と粘膜生検の HE 染色等を質疑に示すということですね。SLE でプレドニンが入ってて、プロトンポンプインヒビターが入って、シクロフォースファミドも入っててっていう人の、3日前からの腹痛下痢で内視鏡をしましたということです。腹痛の下痢の原因として最も考えられるのはどれかが問題なんですけど、まずカラー写真を見ますね。6ページ。を見ると、内視鏡はこの、なんていうんですか、なんかべったりした白帯みたいなのがこう見えますと。これは下部内視鏡ですね。で、特に出血とか潰瘍性病変は見えないですね。で、HE 染色を見ると、これは何だろうな。なんか、この細胞の中にパラパラパラっとこう赤く染まっているものが、粘膜下ですね、にたくさん見られるということでしょうかね。これでも赤血球か。赤血球ですよ。僕、病理見るの下手ですね。で、吸うよと。これは、この細胞内封入体が1個あるっていうのは、これが問題なんでしょうね、多分。この真ん中の方にオールザイがあるんで、サイトメガドっていうことを言いますね。これ、サイトメガネに特徴的な内視鏡所見かっていうと、ちょっと僕はあまり自信ないですけど、普通は多発潰瘍性病変が多いんですけど、でもサイトメガドって痩せたいんでしょうね、これ。最も考えられるのはどれか。A、サイトメガドウイルス。B、黄色ブドウ球菌。C、アスペルギルス。D、ノカルジア。E、カーディ。まあ、この中から選ぶとしてはサイトメガドしかないですよね。だからこれ、オールザイを痩せたいんでしょうね。で、さっき言ったパラパラ赤いのは赤血球だったということで、いうことです。白帯を伴った不整性潰瘍なんですね、これ。潰瘍には僕は見えませんでした。すいません。内視鏡の所見見るのは下手くそです、私は。全周性の潰瘍だそうです。ということで、まあ、潰瘍性病変が内視鏡であって、オールザイが フクロウの目と呼ばれるオールザイ核内封入体ですね。これがアテサイトメガドということです。黄色ブドウ球菌は食中毒としてエンテトトキシン作るんで、おにぎりとかサンドイッチ食べた後に下痢を起こすことがありますけど、この病歴とは全然違います。アスペルギルスは基本的に消化管の病気ではありません。ノカルジアも基本的に消化管の病気ではありません。でカンジダも基本的には下痢の原因じゃないというふうに言っちゃっていいと思いますので、まあぶっちゃけ病理が全然見れなくても、この中で腸炎を起こすのはどれかというとサイトメガロウイルスだけなんで、黄色ブドウ球菌はこういうタイプの腸炎を起こしませんので、というわけで私のように内視鏡所見が見れない人でも、正解はサイトメガロウイルスしかないということがわかりますですね。胃感染性状態はこれでおしまいです。で次、その他の感染症いきます。その他の感染症、112-A46 臨床。60歳の女性、関節を子孫に来院した。2週間目に38度台の発熱が出現したが、自宅近くの医療機関で解熱薬を処方され、数日で解熱した。おう。関節を子孫に。で解熱した。1週間前に手指手関節を中心とした多発関節痛が出現し、持続するために受診した。おお。3日前に同居している5歳の孫に発熱と顔面広範が出現したという。おお。5歳の孫に発熱と顔面広範ですね。これで60歳なんでちょっと年齢としては高いですけど、パルボウイルスをまず考えますね。体温 36.5、 脈76、血圧128-76、心音呼吸音うんちゃらかんちゃら、両手関節に圧痛を認める。尿素圏、タンパク、マイナス、鮮血、マイナス、赤血球所見、赤血球320万、ヘモグロビン 9.8、ヘマトクリット31、白血球2900、若干低いですね。冠状核高中球10、分葉核高中球57、好酸球2、抗炎気球1、単球3、リンパ球27、血小板12万、若干低めですね。AST68、ALT72、ちょっと肝機能悪いですね。ガンマ GTP98、CRP0.5、リウマトイド因子陰性、効果抗体40倍、CH50、補体ですね、25、これは基準値以下、C345、これも基準値以下、C412、これも基準値以下で、C3C4 が下がっていると。で、診断のために追加して、聴取すべき情報として最も重要なのはどれか。はあ、これはどう考えればいいのかな。C3 と C4 の両方が下がる病気って何でしたっけね。ちょっとにわかに思い出せないですけど。A、職業歴。B、難聴の有無。C、孫の臨床経過。D、解熱薬の種類。E、陰部潰瘍の有無。これ難しいですね。これは何を考えるかによると思うんですけど、E の陰部潰瘍の有無っていうのは、例えばベーチェットとかそういうのを考えてるんですかね。それから、でもこれ、ベーチェットを特に強く疑う病歴じゃないですよね。で、孫の臨床経過は、まあ、気になるっちゃ気になりますけど、難聴は何が聞きたいんだ、これは。難聴、ムンプスとかの話なのかな、ちょっとよくわかんないですね。職業歴、これもよくわかんないですね。解熱薬の種類、解熱薬の種類も、これもよくわかんないな。これって C なのかな、ちょっとよくわかんないですね。パルボだと思うんですけど、よくわかりません。というわけで、クエスチョンバンクを見ると、診断はヒトパルボウイルス B19 によるか、まあ、いわゆるリンゴ病、子供にリンゴ病で、大人になると多発関節炎とか、薄い皮疹が出たりとか、そういうのを、する、ヒトパルボウイルス。まあ、妊婦さんがかかると、ハイドロップスフェタリスという、新生児の、溶血性貧血と、心不全の原因になるので、これが問題ということで、だいたい妊娠可能の女性がかかると大変だよっていうのが、まあ、ポイントになる感染症、パルボウイルス B19 ですけれども、何が聞きたいのかちょっとよくわかんないですね。解説聞きましょうか。3週間前に孫が発熱し、その後本人も発症していることから、ウイルスをはじめとした何らかの感染症を疑う。発熱と顔面広範、孫は伝染性広範を疑う。孫からの感染に関し、多発関節を呈したので、パルボウイルスですと。それを裏付けるには、孫の臨床経過が伝染性広範として妥当なものであったかを調査する必要。本当かな？もうなんか、これ聞いても聞かなくても関係ないんじゃないかという いう気がする。でまた高額抗体が弱陽性であるが免疫規制化学所見で異常を認めず炎症反応陰性であることから関節リウマチ SLE などの可能性が低い。まあそれはその通りなんですけどね。A 職業歴は手の過剰使用による職業病の可能性もあるか。そんなわけねえだろうって思うそれは違うでしょう。はい。で B 難聴はムンプスですね。まああんまり考えないですね。こう病歴合わないですから。で C、は孫の臨床経過でもここまで聞けば十分だって気がしますけど。で D 解熱薬が多発関節痛の直接の原因になる可能性が低い。まあそれはそうですね。で E はベーチェット病うんちゃらかんちゃらで、ということで正解は C なんだそうですが、まあ多分 C しか選べないと思うんですが、正直言ってよくわかんない問題です。111の B の56から58臨床、これがその他の感染症最後ですかね。72歳の女性、発熱、咽頭痛及び外傷を主訴に来院した。原病歴、2日前から37度台の発熱、咽頭痛及び外傷が出現した。2日前から37度台の発熱、咽頭痛及び外傷。風邪をひいたと考え、市販の漢方薬を服用したが、内服後6時間程度で再び発熱したため受診した。まあ、よくある話ですね。咳をすると、両側のこめかみと腰に軽度の痛みを感じる。お腹痛と下痢はない。今日歴45歳時に胆石と胆の炎で手術。60歳から変形性腰椎症と骨粗鬆症で総合病院の整形外科を定期受診している。生活歴40歳まで縫製工場で工員、その後65歳まで同工場の給食調理、長いですね。現在は家族と炊事を担当するとともに地域のボランティア活動に参加している。娘、夫、夫婦、ん?違う、夫、娘、夫婦および11歳と6歳の孫の6人家族。喫煙歴はないが、夫が喫煙者、飲酒は機械飲酒、ペットは飼ってないって、海外渡航歴はないな。長いですね、すごい。減少、意識鮮明、身長154センチ、体重68キロ。若干ぽっちゃりめの人ですね。身長154センチ、体重68キロ。体温 37.3 度、脈拍80正。脈はそんな高くないですね。で、血圧126-62、呼吸数16。で、SPO2 96ルーメア。皮膚は軽度に汗ばんでいる。両側の眼瞼結膜と咽頭口壁とに発赤を認める。眼瞼結膜と咽頭口壁とに発赤を認める。後鼻漏を認める。両側の下眼角直下のリンパ節に、ごめんなさい、下顎角か。両側の下顎角直下のリンパ節に、顎ですね。顎の下顎角直下のリンパ節に軽度の圧を認める。後部硬直を認めない。心音呼吸に異常を認めない。腹部平坦なので、肝脾を触知しない。頭頸部体幹四肢に支障を認めない。両側下体に軽度の悪行を残す浮腫を認める、うん、なるほど、若干難しいですね。でこの喉が痛くて、で眼瞼結膜と咽頭口壁に発赤を認めて、でも皮疹はなくて、で後鼻漏があって、下顎角直下のリンパ節に軽度の圧と両側下体に軽度の悪痕を残す浮腫、なんだろう、これ病歴がちょっとはっきりしないんでわかんないですけど、まあ、例えばあれですかね、レプトスピラとかでこういうの起きますね。目の病気と腎臓の病気みたいな時にワイルシ病を考えますけど、病歴ではそんなのなかったですよね。B の56、この病患者の鑑別診断によって最も有用な質問はどれか。 A、 同居している家族の病状を知りたいですね。 B、 最後に食事をした時間、これはあまり関係なさそうですね。 C、 食事の味付けの好み、これも全然関係なさそうですね。 D、 夫の年齢、これも全然関係なさそうですね。 E、 妊娠歴、72歳の女性の妊娠歴は関係あるか、多分なさそうですね。そうするとこれは A なのかな。B の57、この患者の病態を検討するのに有用な所見が得られる可能性が高い身体診察はどれか、3つ選べ。 A、 脊椎の高脱、脊椎の病気の話は全然ないですね。腰に軽度に痛みを感じるぐらいか、咳をすると、うんから、B、 甲状腺の触診、あ、甲状腺ね、甲状腺目が赤くなる。 C、 四肢の腱反射。 D、 副鼻腔の高脱。E、 液化リンパ節の触診。正直よくわかんないですね。 B の58、この患者への薬物治療で検討するので有用でない情報はどれか。A、内服可能な剤型。これはあまり関係なさそうですね。B、現在内服している薬剤。これはまあ一般的に重要ですね。C、薬物アレルギーの、起用。これも重要ですね。D、民間医療保険への加入状況。これ全然関係なさそうですね。E、薬物の処方を希望しているか。これ何が聞きたいのかちょっとよくわかんないですね。多分 B の58はおそらく D が一番関係ないってことだと思うんですけど、それで、B の57は3つ選ぶんですね。脊椎の交脱、甲状腺の触診、四肢の腱反射、副鼻腔の交脱、液化リンパ節の触診。正直言って、どれも大事といえば大事だし、どれも大事じゃないといえば大事じゃないので、ちょっと何が言いたいのかよくわからないですね。鼻中があるんで、副鼻腔の交脱、副鼻腔炎合併してるかどうか確認しますよね、多分。それから、浮腫があるんで、ただし悪行を残す、ピッキングエデーマなんで、甲状腺あんまり関係なさそうなんですけど、でも、咽頭痛があって、でも喉赤いんで、しかも、フィジカルで甲状腺腫れてないんで、甲状腺は、というか、フィジカルで、そもそもやってるのに甲状腺の触診っていうのをこう後で出すというのがちょっと謎です。この問題全体的によく理解できないです。液化リンパ節の触診は一般的に重要ですよね。どうするんだろう、これ。BDE になるのかな。ちょっと謎ですよね。で、B の56も多分、この中で選べっていうんだったら A かなと思いますけど、正直言ってよくわかんないです。いや、正解見ましょう。正解。臨床症状と診察所見から感染性疾患の存在が容易に想起されている。はい。で、症状を細かく見ていくと、扁桃炎と副鼻腔の可能性が高いか。扁桃炎と副鼻腔の可能性は高いって書いてあるけど、足の浮腫とか目、眼瞼結膜の発赤はそれでいいのっていうのがあって、ちょっと謎ですね。で、風邪症候群から進行した扁桃炎副鼻腔炎が診断って書いてありますけど、そんなことどこにも書いてないじゃんと思うんですけど、よくわかんないですね。で、B の56はA で風邪症候群は原因微生物が家族内の症状があるから、これ A しか選べないんで、そうですね。で、B の57は超謎回答ですね。A、腰痛の原因が可能性脊椎炎である可能性を考えるっていう、なんで可能性脊椎炎で発熱、咽頭痛、外傷なんだよって、そんなわけねえだろって思いますね。しかも、鼻中があって。これもクソ問題ですね、はっきり言って。誰や、この問題考えたやつは。しかも、上は風邪症候群から進行した扁桃炎副鼻腔炎って言っときながら、可能性脊椎炎である可能性を考えるって考えねえだろ、普通。ちょっとよくわかんないですね。で、B は甲状腺の触診。咽頭や皮膚の厚ばみを認めたり、急性甲状腺を考え、厚のむを確認する。そうだけど、咽頭発赤が説明できねえだろう。で、目が赤いのもよくわかんないですよね。ちなみにこれなんだ？3つ選べって書いてあるけど、正解4つになってますね。これもよくわかんないですね。C、感染性疾患で四肢の腱反射低下を認めるギランバレー症候群であるがあって、いや、ここで四肢の腱反射を考えるのは、四肢の腱反射低下、四肢の腱反射をやるのは、多分甲状腺疾患を考えてのことでしょう。ここでやるとすれば。ということで、しかも明らかな神経症状は認めていないって書いてあるけど、そもそも神経所見を取ったかどうかすら書いてないので、これもよくわかんないですね。で、D、こめかみの痛みは前頭動の、副鼻腔炎の存在を示唆する。いや、こめかみはあまり示唆しないと思うけどな。副鼻腔炎は確認しますね。D は正解でいいと思います。E は、感染性疾患を想起するときは必ず結核の可能性を考える。頸部とともに液化リンパ節の触診で結核性リンパ節炎の可能性。もうこれ言ってることめちゃくちゃですね。はぁ、ちょっと、ちょっと意味は、何言ってるかよくわかんないです。で、B の58は、高額医療が想定されるときは確認が必要かもしれないが、本省ではその可能性が低い。これは B の58は D しか、正直言って A もあまり関係ないなと思うんですけど、で、ちなみにアメリカとかだったら医療保険が一番最初に聞く質問ですね。ちょっとこれは、正直言って何言ってるかよくわかんない問題でした。はい。というわけで、しかも問題自体がほとんど意味をなしてないですね。謎問題。感染症総合できるかな、こんなにたくさん。でも今日は終わらしちゃいたいんだよな。今日は長くなります。ご勘弁く。でもこんなに全部できないですね。 これは次回に回しましょうかね。じゃあ今日はここまでにしましょう。はい。ではお疲れ様でした。